水子太郎と
たっちゃんの We Have a Dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We Have a Dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、 It's Showtime ですね。
おなんかかっこいいし、どっかで聞いたことあるような。
これね、はい、阪神タイガースの2020年かな、去年のスローガンでね、検索してほしいんだけど、阪神タイガーススローガン、いつショータイムと入れると、ショーっていうのが勝つっていう字なんですね。勝つっていう字の中に笑いっていう字が実は隠れてるんですよ。詳しくはね、阪神のスローガンを検索すると分かるんで、阪神タイガーススローガン、いつショータイムっていうね、カタカナでいつショータイムでもいいので、いつショータイムってやるとね、2020年度の阪神タイガースのスローガンがね、いつショータイム、そのショーっていうのが勝つと、という字でしょう。
で、3つの意味があるっていうか、本来のね、皆さんに見せますっていうショーのスタートってショーと、勝つと笑い。
勝つの中にね、笑いっていう字が実は入ってるの。だから、俺たちはただ勝つだけじゃない。本当に困難な中を楽しみ笑い、そして子供たちを魅了するやプレーで、その上で勝つ。それが俺たちの野球、ショータイムだっていうのがね、今のね、阪神タイガースのね、矢野、監督になってからのね、阪神タイガースなんですよ。
ねえ、勝負だから勝つはね、ありそうだけど、そこにたどるのは意外ですもんね。楽しく、笑いで。
なんとね、阪神タイガースの、公式 YouTube チャンネルでね、矢野監督が、現在の監督のね、矢野明弘監督がですね、おすすめの本ベスト3って紹介、YouTube 番組で紹介してくれてるんですが、なんとですね、3冊のうち2冊が翡翠本という光栄を預かりまして、1冊がね、マイワイの法則、もう1冊が物の見方検定、物の見方検定っていう、今文庫版になってね、タイトルが変わって、犬のうんちを踏んでも感動できる人の考え方っていうね、タイトル変わってますけど、文庫本になってね、その2冊をなんとベスト3のうちに2冊が翡翠本ということでね。
ねえ。
めちゃめちゃ嬉しい。
嬉しい、ね。だって人生を変える、やっぱり作家さんとしても作家冥利に尽きるっていう、しかもね、生き方を翡翠さんが今こう大好きで尊敬しているっていう、その、監督のなんか細胞の3分の2が翡翠さんだと思ったら、ちょっと言い過ぎですか？ちょっと。
で、マイワイの法則一緒に書いたね、大島圭介さんが矢野監督を紹介してくださってね、今、大島さんと矢野監督と僕で3人で一緒にお仕事もさせてもらってる中なんですね。いろいろお話を聞かせていただければ、聞かせていただくほどですね、今、矢野阪神が日本一になることが、日本の黄金期につながっていくぞっていう確信につながってですね、だから今日これ聞いてくださってる方ね、巨人ファンの人たちはね、もう巨人応援していただくのでいいので、最近あんまり野球見てなかったなとかね、そういう方たちが、今こそね、野球見てほしい、阪神応援してほしい。で、これから話すけど、阪神が日本一になることで、日本の黄金期が始まるっていうのが、翡翠の見解なのね。今日はどうして阪神が日本一になることで日本の黄金期が始まるのかっていうことをね、お伝えする番組に
番組になりまして、本当に
みんなで予祝して日本一 なるのを予祝して応援して、みんなで阪神タイガースをね、応援してほしいの。
うん。
その応援が圧倒的にね、日本を変えることになるから。
ああ、すごい。
サッカーって、うん、アウェーのチームで試合すると必ず勝率落ちるんですよ。
うんうん
うん。うん、ホームグラウンドの方が絶対に結果出せるの。
うん、
それは応援があるかないか。
ああ、そうですよね。
結果にね、全然影響するの、応援って。
うんうんうん。大事。
もうそれは、サッカーの歴史が証明してくれてるの。
うんうん。
ホームでは勝てても、アウェーで負けちゃうっていうのはセオリーなのね。
うん、うん。
それは応援が結果を左右するわけ。
うん。
祈りが結果を左右するっていうのは、もう科学の力で証明されてるわけ。
うんうんうん。うん。
つまり、これを聞いてくれてるあなたが、阪神タイガース日本一を応援してくれるかどうかで、日本が変わるかどうかが、確実に変わってきちゃうのね。
うん。これを大事にしたい。うん。科学的にも証明されている。
しかもね、この番組って、だいたい1億人の方がね、聞いてくれてると俺は信じてるわけ。
私も信じたい。信じてますよ。確かそれぐらいだったような、結構大きく出ましたけど。ほとんどじゃん、みたいな。
おうおう。
この番組をね、楽しみにしてくれてるカマキリとかね、その、そういうのも含めるとね、あの1億匹はいると思う。そういうたまたまかけてる時にアリンコがあってとかね、聞いてたアリンコとかも含めると1億匹以上ね。
止まって耳を止まって聞いてたりしますからね。まあ、カマキリの皆さん大事。虫もみんな。
じゃあ今からね。じゃあちょっとどうして阪神タイガース矢野監督の日本一が日本の黄金期につながるかっていうのをね、ちょっと町内アナウンスも入っててね、お聞き苦しい点があるかもしれませんが、お伝えしたいと。
大丈夫かな。そのね、町内アナウンスの方も応援してほしい。むしろその拡声器を使って言ってほしい。
まずね、矢野顕弘監督の野球って、すっごい今までの野球と違うのね。
うん、
で、プロの選手ね、何人か僕、矢野監督とのご縁からお話聞かせていただく機会があったんだけど、プロ野球の選手って、野球楽しめてない選手結構多いの。
うんうんうん。
なんでかというと、本当に厳しい世界で、失敗したら外されて、レギュラーも外されて二軍落ちするっていうケースの中でね、とにかく数字を残さなければ外されるっていう厳しい、うん、しかも周りはプロばかり、
うん、
すげー選手ばかりの中で数字残せないともう二軍落ちっていう厳しい状況の中だから、うん、もう失敗したら致命傷っていう世界の中で生きてるので、
うん、
本当に楽しめるなんていう状況じゃないんだけど、矢野監督はそもそも音楽って音を楽しむって書くよね、うん、そもそも子供の頃って野球楽しんでたよね、
うん、
楽しむってことをプロだって忘れちゃいけないよね、
うん、
高校生のような野球をやったらもっと面白くなるんじゃないかっていうことでね、
うん、
楽しむ野球を掲げてるのね、
うん、
2018年に矢野監督が阪神タイガースの2軍の監督に抜擢された時に、当時矢野監督が監督抜擢された時って2軍の阪神タイガース最下位だったの、
うん、
それでね、矢野監督入ってきて、お前らね、
うん、
フォアボール狙うためにプロ野球選手になったわけじゃないよねって
塁に出るための手段だけど、うん、うん、
本当にね、その、例えば、まずね、サイン、俺のサイン関係なしに、
うん、
とにかく、走れ、チャンスがあれば走っていい。
うんうんうん、
どんどん盗塁していい、
うん。
挑戦した結果失敗だったことを俺は咎めない。
お、
挑戦する姿勢を見せてくれ。 どんどん走っていいぞって、ね、そう言っても失敗したら怒られるっていうのがプロの世界なので、うん、そう言ってもほんまにええのっていうことで選手たちもなかなかね、いや自分たちはね失敗したら外されるっていう経験しかしてないから、うん、やめそうは言うけど、うん、ほんまに盗塁してええのっていう、うん、いいの、最初はなかなか信じてもらえなかったそ
うです、うん、だってね結果に影響するわけですからね
とにかく走っていい、
うん、
とにかく走っていい、
うん、
でそしたらねだんだん選手たちも走るようになってね、
うん、
その結果どうなったかっていうとね、うん、シーズン最多盗塁失敗数になっちゃったそうです失敗した過去最高
記録作っちゃった、やった、それぐらい、それぐらいもうやったってことですよね
相当、
うん、
過去最高の盗塁成功数163盗塁でね、その結果過去最高の盗塁成功数になって、結果どうなったかって言ったら、うん、最下位だった二軍の阪神がわずか1年で日本一になっちゃ
った、うん、すごい、
それで矢野監督すげえぞってことになって、二軍の監督を1年やった時点で最下位だった阪神をいきなり日本一にさせちゃったので、2019年度から一軍の監督として大抜擢だったわけね、
うん、ねえ、阪神の一軍の監督ってすごいことですよね、
うん
、うん、
でもねやっぱりそんな挑戦する野球って言ってもそんな野球を教わってきてないので、やっぱり一軍の選手たちはねなかなかすぐに矢野イズムが浸透するのに、うん、大体3年ぐらいかかって、今年が3年目な
の、うんうん、
でいきなりね、あの一軍の監督も矢野監督が監督として就任した時最下位だったんだけど、いきなり A チーム入りさせてね、あの、うん、A チームを維持してきてるんだけど、矢野野球があの浸透し始めて、まあ、3年ぐらいねやっぱり浸透するのにかかって、今年が3年目、
うん、
今は日本一を争う状況にあるわけ、
うん、素晴らしい、うん、いよ、うわ、
そので矢野阪神っていうのはその野球をやる理由が素晴らしいわけ、
うんうん、
他のチームの監督のミッションはね、
うん、
あのもちろん優勝が目標なの、
うんうん、
日本一が目標なの、
うん、
でも矢野阪神は優勝が目的じゃないの、
うん、
日本一が目的じゃない、うん、ただ勝つだけじゃ面白くない、
うん、
超積極的なプレーで、そして諦めない姿を見せて、うん、子供たちをかっこよさで魅了するっていうのが野球をやる目的なの、
うんうん、見るとこが違うん
だけど、だから阪神タイガースってボンダって言ってね、ボテボテのヒットを打って、そしたらプロたちってもう走らないの、基本的に全力疾走しないの、うん、もうプロって間違いを犯さないから、ボンダ打ったらもう間違いなくほぼ、うん、あのアウトになるので、うん、もうボンダしたらもうゆっくり一塁まで走るふりをするみたいなね、
うん、
はいアウトみたいな感じなんだけど、うん、阪神タイガースだけはボンダでも一塁まで全力疾走する、
うん、
矢野さんはそれを阪神の伝統にしたいって言ってね、
うん、
ボンダでも全力疾走する、
うん、
なぜなら矢野阪神の目的というのは諦めない姿を見せたい、ボンダでも本気で全力で疾走していく姿を子供たちに見せたい、
うん、
それが野球やる目的なので、
うん、
その負けた試合でも深々頭を下げて、
うん、
ファンの人たちにお礼するわけ、
うん、
それはあの野球ができてること自体が当たり前じゃないんだ、たとえ負けたとしてもプロとしてこのグラウンドに立てるっていうのは本当にありがたいことだし、それでねここで試合ができることに対してのもうかお礼であり感謝であり、それで頭を下げてるわけ、
うん、
そういうお礼、負けた時でも深々頭を下げる姿から子供たちに何かを感じてほしいと思ってるわけ、
うん、
で、そういうそのみんなね、僕らは他人の目を気にしてね、結果を気にしてお金ばっかり追いかける人生や社会になってるけど、うん、その結果ね、アンケートで死ぬ前にもっと思い切り生きればよかった、うん、もっと冒険すればよかったっていう人がね、アンケート結果90歳以上のご老人の人たちに取ったアンケートで9割の人たちが自分の人生を後悔して死んでってるっていうね、もうアンケート結果出ちゃってるわけ、
うん、
もその数字を追いかけてる以上他人の目を追いかけてるっていうことなんでね、
うん、
本当の喜びと感謝ってない生まれないんだよね、
うん、
後悔しないためには本当に何て言うのかな、その自分が心から実現したい理想をね描く必要がある、
うん、
矢野阪神の理想というのは勝つだけじゃ面白くなくて、子供たちが真似したくなるようなかっこよさで魅了した上で勝つっていうね、理想を掲げる時代、美学を持って理想を掲げる時代、みんな数字を追いかけちゃって数字に振り回されてる社会になっちゃってるけど、今こそ理想の旗を掲げてそれを追いかけることで子供たちに見本となるような生き方を大人がしよう、まずしようって旗を掲げてるのが矢野阪神タイガースの俺たちの野球なのね、
うん、もうそれが
熱く、
うん、今ね、日本に一番みんなに伝えたいメッセージがもうそのままですもんね、
で、まあ、ね、
うんうん、
阪神をね、いきなり2軍で日本一にして今もね最下1軍のもう最下位だったのに A チームにしてね、十分実績は出してるんだけど、これが日本一になることで矢野阪神ってそういう野球だったのかってみんなに知ってもらえるきっかけを作りたいので、その野球ファンだけじゃなくてね、改めて理想を描くってことを今の日本人が一番忘れちゃってることなんだよね、
うん、
それをもう一回思い出そうっていうことを、
うんうん、
きっかけをね、矢野阪神が日本一になって注目されることで、
うん、
みんなにね、改めて大事なことを、一番大事なことを一番大事にしたらそこには後悔はないし幸せな人生歩めるよねっていうことをね、矢野阪神の野球が思い出させてくれるんだよね。だから野球見てない人も矢野阪神のね、プレースタイルを見てほしいし、応援してほしいし、一緒に喜べるし、で僕こんなこと言ってるけどね、野球数十年見てなかったのね僕の野球選手っていうとクロマティで止まってるのね
巨人の
全然見てないのこの数十年野球ファンなんだけど、本当にね、大好きなチームを応援するとね、野球って本当に楽しく見れるので手に当てているし頑張れと思えるし、
うん、
だからその矢野阪神をね、にわかファンでいいから、うん、どんどん応援してね、矢野阪神ってこういう野球なんだってみんな周りに言ってほしいし、
うん、
できることならこのラジオもシェアしてほしいし、
うんうん、
ってそういう野球やってるんだっていうのをね、みんなに教えて、そのもちろんね、巨人ファン、ヤクルトファン、広島ファンだっていう人はね、阪神ファンになってほしいとは言わないけど、あんまり野球見てなかったっていう人ね、これを機会に阪神ファンになってもらって一緒にね応援してほしいのね。応援って力になるし祈りは届くんで、
うんうんうん、ですね、まさにでもあの、ね、応援しがいのある環境に今あって、今からこうペナントレースが始まるわけじゃないっていうか、山場のいいところの、ね、うん、本当にドキドキと一緒に応援することによって反映されるのをみんなで見たいですよね、うん、そしたら日本が変わるっていう、そこに連動してるとしたらもう、
ね、まずね、阪神タイガースって失敗を咎めない文化が生まれたの。失敗というのは挑戦した証だから、うん、そのね、今度また失敗しなくなるようなようにどうすればいいかっていうのを、うん、コーチや監督と選手と話し合ってね、
うん、
でまた必ずチャンスを与えてくれるの、
うん、
だから阪神っていうのは選手層が決して熱いチームとは言えないんだけど、
うん、
本当にね、その失敗した選手を信頼し続け、大事にし続けていくことでね、昨日失敗した選手が今日のヒーローになる、先月一番ミスした選手が今月のヒーローになるっていうのが、うん、もう 矢野阪神の野球なの、
うん、
で決して選手層が厚いっていうわけじゃないのに選手たちがどんどん若手選手が伸びてってるのね、
うん、
それで首位をねその首位候補で日本一を取るかどうかっていう接戦を今ねまさに繰り広げているので、
うん、今聞いてる話すべてが野球の話ではなくて自分の日常に当てはめられる言葉だらけですもんね。
そういうのね、やっぱり失敗を恐れるね、失敗、新しいことを踏み出せない、まあ、コロナでね環境にもあるし、心がねやっぱりどんどんどんどんその無難な策になっていっちゃう中でね、
うん、
挑戦する心、失敗を咎めずに挑戦する心が大事で、
うん、
そこに挑戦してる矢野阪神をね、うん、日本一になったら、
うん、
本当にその楽しむって大事だったよね、結果だけじゃなくてプロセスって大事だったよね、
うん、
挑戦するって大事だったよねって、その子供たちの見本になる生き方って今こそ大事だよね、美学を、もともと日本人でね美しいかどうか生きか野暮かっていう基準で生きてた大事なその美学が、美学をもとにもともと日本人生きてたわけだから、それをね思い出すっていうね、理想から描いた方が全てがうまくいく時代になったんだっていうことをね改めて思い出すきっかけになる、
うん、
その阪神が日本一になるっていうのは日本の黄金期の始まりなんだ、
うんうんうん、まさに新さんが言われるコロナがあったことによってこの阪神へ の, あの注目度が上がり、それで球場に行けないけれど実は日本中でみんなが応援してるとしたら、これはすごい変化が起きる、まあ、その一因になりませんかですよね、
うん
うん、
僕はそのあの日本のね一番日本が輸出する最高のものって、
うん、
日本の和の精神であり調和の精神だと思うのね、それこそ世界に最も輸出 すべき、うん、日本の最高の世界にプレゼントできるギフトだと思ってるんだけど、
うん、
でそれはでも多くの日本人が今忘れかけてるんだけど、それをもう一回復活させてね、で2025年にはその大阪万博がねあるんだよ、うん、で万博っていうのはその世界のねその進歩と調和っていうのをね世界に提示できるチャンスが大阪万博来るんで、まずその前にね、
うん、
あの大阪を拠点とする阪神タイガースがですね日本でまず元気を取り戻して、そして日本全体に広げてってですね日本の黄金期を始めたいっていうのがね、
うん、
そもそもですねなんで日本列島が生まれたかっていう神話を紐解くとですね、イザナギイザナミがですね、この国この世界に喜びあふれた楽しい国ってないよねって、ないから作ろうか、喜びあふれる楽しいさあふれる国をこの世界にないから作ろうかっていうので、イザナギとイザナミが男女で合わせて力を合わせて作ったのが日本列島っていうのがね、日本神話の日本書紀に書かれてるんだよね、
うん、
だからもともとは日本列島ってなんで生まれたのかって言ったら、喜びあふれて楽しいさあふれる国を作ろうってね、
うん、
でもプロ野球の世界でさえも深刻な世界になっちゃってる、
うん、
日本全体も深刻になっちゃってる、
うん、
勝手もその成績でね、うちの子の成績ダメで深刻になっちゃってる、
うん、
全部が全部深刻になっちゃって、日本の建国理念である喜びあふれる楽しい国を作ろう、そんな場所がこの世界にないから作ろうって言った日本列島なのに、日本列島すら喜びがなくなり楽しさがなくなってきちゃっている。でもね、うん、プロ野球界の中でそうじゃないよね、野球って本来楽しいものだったよね、うん、で矢野野球がねその子供たちにねプレー子供野球教室で子供たちにね教えても、子供たちもね深刻な野球にもうなっちゃってる。でも、
うん、
君たちねヒット打ちたいかっていうとね、どんなの打ちたいっていうとねヒットっていう、どんなの打ちたいんだって言ってヒットって 違うだろう、ホームランだろうって、
うん、
ホームラン打ちたいだろうって。だからね、その、まず、フルスイングする練習から始める。そうすると子供たちが、すごい生き生きしてね、フルスイングしてくれるようになってね、最後、矢野監督に帰らないでって言われるそうなのね。もう、今の子供たちの野球も、フォアボールで塁に出る野球になっちゃってる。
うんうん、
それは大人がそういう野球やっちゃってるから、子供たちもそんな野球になっちゃってる。子供たちもフォアボールを目指して、まず塁に出る野球になっちゃってた。びっくりして、うん、違うだろうって、フォアボール狙うために野球やってるわけじゃないだろうって、ホームラン目指そう、まずフルスイングしようってね、うん、フルスイングの練習から入るとね、子供たちがすごい生き生きしてくるらしいのね。子供たちも何狙打ちたいんだって言うとね、うん、ヒットって言うらしいの今
ねえ、うん、
そうじゃないだろうって、そうじゃないだろうって言ったらね、あの二塁打って言うらしいの。二塁打じゃないだろうって。三塁打じゃないだろうって。子供たちもヒット目指して、そうじゃないだろうって言っても二塁打って言っちゃう。違うよねって。フォアボール狙うために野球やってたわけじゃないよねって。
うんうんうん、知らないうちにこう萎縮しちゃってるっていうか、正解を求めようとするというか、うわぁ、すっごい。
勝たなければいけない、勝つためにはフォアボールとかね、そのかっこいい野球がね、もうプロの世界でも失われてっちゃって、どの業界、家庭からも失われてね、数字をね、あの成績で支配されて、
うんうん、
業界も成績で支配されて、家庭も成績で支配されて、会社も成績で売り上げて
ねえ、周り の, あの監視も支配だらけになってるって、いや、フルスイングっていうのいいですね。思いっきりやってみる。
矢野監督が言うのはね、僕たちが失敗を恐れたら子供たちだって失敗を恐れるし、僕たちが人の失敗を咎めていたら子供たちだって人の失敗を咎める子になる。子供は大人の言うことではなく、大人がやることをそのまま真似しちゃう。だから子供に夢を持てというのではなく、大人が理想を描いて夢を持って挑む姿を見せていくことが教育のど真ん中だって、あの矢野監督はおっしゃっていてね、その姿を見せていく挑戦をしているのがね、矢野阪神タイガースなんですね。
いやー、なんか楽しみがどんどんなんか増幅してきましたね。一緒にそこに乗っかることで関われる喜びと、ちょうど変わり目っていうか大事なとこですね。
今ね、もう本当に残り、この収録してる時点で残り30試合ぐらいまだあるんだね。にわかファンでいいので、
うんうん、
もうね、全力でね、阪神タイガース応援してほしい、
うん、ね、やってみよう。私たちも本当に
今日の、ね、収録は阪神タイガース日本一おめでとうございますってね、僕これ聞いてくれてるみんなもね、言ってほしい、ね、うん、これをね、ちょっと今日の収録は矢野監督にも届けるんでね、
お、う
ん、
ねえ、もう言っちゃいますか、
うん、言っちゃいます
か、ね、2021年、今年
2021年矢野監督率いる矢野阪神タイガース日本一おめでとうございます。
おめでとうございます。
もう本気始まった。本当に嬉しい。ありがとうございます。
本当に応援してくださった皆様ありがとうございます。
応援してくれてありがとう。
みんなと楽しかったね。
素晴らしい。ありがとうございます。
感動ありがとう。
ありがとうございます。
わあ、すごい。
ありがとうございます。
いやー、これで大丈夫。日本も大丈夫。すごーい。もう矢野監督おめでとう。
ありがとうございます。
ウィーハバドリーム、この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って、 地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと田島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう、涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ、愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる、心に灯した光、どんな闇も照らすだろう、きっとみんな変えてゆけるよ、 Change it 始めよう、もう一度そのままの